牧羊者を毎月ではないですね、3ヶ月に一度なので、まあ、季節ごとですが、牧羊者を購読されておられる方はご存知なんですが、と言いましても牧羊者を取っておられる方は CS 教師とあと数名ですので、まあ、半分以上の方は実は取ってないんですが、礼拝の聖書の箇所というのは教団のこの牧羊者、このところに準じてしておりました。ただその牧羊者を取っておられる方はご存知ですけどもと言ったのは、今日の箇所は先週と入れ替えております、順序ですから。先週15節で今日が14章、また来週また15章と、15章の間に14章がポンと入るようになってしまっています。まあ、これは、祈ってオープンチャーチに、つまり伝道の時にこのところを語るのはよりかは、15章の1節から7節というこのところこそオープンチャーチでしょうと、そうさせていただいたんです。率直に言うと、ここを伝道メッセージせよと言われたら私はすごく躊躇します。と言いますのも、いきなり父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨てて私のことに来るものでなければって、初めて来た人にこんなおすすめをするんでしょうか。でもふっと思ったんです。いや、何回も来てる人にはこのおすすめしてもいいの？率直に言うと、どういう題をつけようかもものすごく悩みましたし、またいつも手法の裏に要約を書いています。短い文章ですので、しかもそれがそのままホームページに載りますので、できるだけ分かりやすく、また多くの人が読んで、多分私聞いたことないんですが、4人兄弟がそれをずっと載せてくださっているのは、それ読んで、ああそういう内容をちょっと聞いてみたいなと思って、録音された礼拝を聞いて、あ、こういうメッセージされるなら来てみたいな、違ってたらごめんなさい、そういう意図なのかな。ということは、主法に載せるときにもそれ見て、ああどんなメッセージするのされるのかな、もうちょっと聞いてみたいな、もうちょっと知りたいな、尋ねてみたいな、そんな導入のような文章を書ければな。ところが、その父、母、妻、子供、兄弟、姉妹、って、まあどっちかというと聞いてみたいなというよりもちょっと躊躇するような、しかし、まあそれを避けるわけにはいかない、そう思って、まあ柔らかい題ではなくて、ストレートにキリストの弟子、そしてそのことがどういうことなのだろうということを、まあ記して、そこから始めようと思わさせていただきました。ただやっぱりこの言葉はかなり誤解を生んでいる言葉ではないかということを感じております。多くの教職者が、あるいは信徒がこのところを受け取って、やっぱ教会大事だ、礼拝大事だ、場合によっては、もう家族のことがあっても、例えば私役員ですからと言って、もう日曜日は教会、いやもう場合によっては土曜日から教会に来て準備をして、日曜日も朝早く教会、役員会があって、伝道委員会があって、また夜の集会もあって、結局休みは全部教会で潰れて、平日だって言うと平日は全部仕事、牧師もそういうこともある。いや、ここに父、母、妻、子供、兄弟、姉妹を、これを捨ててあるではないか、考え大事です、神様大事です。ところが、そんな数少なくない、役員家庭、あるいは牧師家庭で、教会では立派なんだけども、いざ家の中では、そして、残念ながら家庭が崩壊するような、そうして家庭が崩壊してしまって、結局その人も まあ、家庭という基盤がなくなったらやっぱりその教会での働きっていうものもだんだんだんだん力がなくなっていって、とうとう働き場も失うというような、そういう人は決して少なくはないんですね。忘れてはいけない、父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも捨ててと、教会が、神様がと言っているようでも、本当に自分の命や思いを捨てて神様に仕えるものであろうか。実は神様を愛しているのではなくて、仕事を愛する、そしてその活躍している自分を実は愛していて、本当に捨てて神様を愛する、そういうものではなかったのではないか。しかしなかなか、じゃあ実際どうしたらいいのかっていうのは、実はすごく難しい問題です。実はこの捨てるという言葉は、最近の聖書では憎むと訳されています。憎むっていうともっと難しいなと思うかもしれません。家族憎むんですか。ヘブル語の表現、ユダヤの表現はより愛するという言葉がないそうなんです。それでどうするかというと、反対の言葉を使って、それよりも神様を愛しましょうという時に憎むという言葉を入れて、あ、そうか、そういう神様を、つまり他のものを憎むほどに神様を愛するのか、そういう表現をするそうです。まあ、もちろん神様、父と母を敬えというイエス様、その律法を守るようにとも教えられました。あなた互いに愛し合いなさい、それであなた方が私の弟子となることが明らかになる。だから愛し合いなさい。ただし一番はやっぱり神様で、しかもあなた方よく考えてみなさい。結局教会だ教会だと言って家族が崩壊してしまう、あるいは教会ばっかり専念して友達との関係が破綻してしまう、で自分だけさえ信じていればいいというような、そんな道に進んでいって結局自分の命までも損ねてしまう、空っぽの自分でやっていくような、そんなあなたはそれでもやっていけるような自分じゃないでしょう。まず私のもとに来る、それから全てが始められなければ、まずこれはそのような物事の順序と同時に、憎む、愛するというようなことは、つまりどこから愛を始め、どこにその愛、つまり自分がその満たされていく、その拠り所をどこに置くか。どうしてもやっぱり私たちは何もかも捨てて、もう自分さえどうでもいいと捨てて、ただただ神様、あなたのために頑張りますと、実はそうはできない人間なんじゃないか。この後で例え話が出てきます。まあ、邸宅を建てようそう思うときに、誰が費用を計算しないで建てよう、まあ、これ本当にこれつなげるならば教会建てよう、この邸宅っていうのは実は塔という、そういうふうに訳されている聖書もあるんですね。だから教会と翻訳してもおかしくはないような言葉で、教会建てよう、いや、お金ありますか、いや、神様の御用ですから、一切そういう考えを捨てて、とにかく建てましょうって言っても、まあ、それはいくら神様のと言っても、お金がなかったら、じゃあ分かりました、やってみましょうって言ってやって土台しか立たないと。あとお金ない、まあ、それはこの世の人たちはね、お金ないからそれは無理ですよ、ここまでですよ、建て方が仕上げられなかった、あるいは 他の王と戦うために。
自分は1万人いるじゃないか。
2万人いやー、1万人いたらなんとかなるでしょう。そんなふうにする人いると思いますか。でこの費用を計算する、あるいは考えて座して考えてみないだろうか。31節にこうあります。またどんな王でも他の王と戦いを交えるために出ていく場合には、まず座してこちらの1万人をもって2万人を率いて向かってくる敵に対抗できるかどうか考えてみないだろうか。まず座して。28節もまず座ってその費用を計算しないだろうか。座って座して、ちょうど今のような状況ですね。座って